シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうもです。
はい、雑談会ですけどね。
雑談会なんですけど、私からロンペさんに連絡を取りまして、ちょっとこれやらんかというふうに言ったのが、今、結構巷でも話題になってるんでしょうかね。ポール・トーマス・アンダーソンの最新作のワンバトル・アフター・アナザーの話をしませんかと、僕の方からちょっと言いまして、それちょっと理由があって、以前、ちょっと私がやっていた、不思議ラジオ・金座座っていうポッドキャストで、ロンペさんと2人でその、ポール・トーマス・アンダーソン作品を全部話すっていうことをやったんですよね。それで、実はシネマクティフの外伝の方の、ワンバト会にも私出させてもらうようにお願いしてるんですけど、あっちだけだと多分話しきれないだろうなと思ってて。
もう先にそう思ってるのがすごいですね。
やっぱ3人でやるし、あんまり1人がたくさん長々話してもなーっていうのもあって、あと単純にロンペさんって、やっぱ新作映画の話あんする場所がないから、
まあね。
たまにはしたいんじゃないかなと思ってっていうのもある。かっこつけてですけどね。で、一つにはロンペさんの話、これどう思ったかなっていうのを聞きたいっていうのと、で、僕からは、そのワンバト見るにあたって、見る前でも見た後でもどっちでもいいんですけど、別の作品、これも見たらより深まるんじゃないかなっていうのが結構あると思うんで、そういう話がちょっとできたらいいかな。本当さらっとですけど、おすすめし、リコメンドしたいなっていうのと。で、僕のワンバトそのものの感想は、その外伝の方に出させてもらったときに、そちらでお話ししようと思ってるんで、それとこれと合わせて聞いていただけると嬉しいなと思ってます。という感じですかね。のべさん、池袋の、IMAX?
そうですね、IMAX レーザー
やったでしょ？
GT で、珍しく、いましたね。これはなんか、見た方がいいんじゃないかなっていう
でしょうね。
いや、僕、ほぼ使わないんで、なんか、
ああ、そっか。
めったにあそこで高いし、今回に限ってはね、上映会も1日1回とかだったんで、もう限られちゃうし、なかなか行きづらいとは思ったんで、でもなんか、これは行くべきだなとか思ってちょっと行ったんですよね。
どうでした？
いや、結果良かったんですけど、結構この映画長い映画じゃないですか。
160分ぐらい？もっとあんのかな？
なんか、序盤から、作品自体はすごい楽しんで見てたんですけど、IMAX レーザー GT じゃなくても、でかいスクリーンとか、いい音響だったらよかったんじゃないかなと思いながら見てたんですけど、そこからいきなり言っちゃうと、ラストにすごいシークエンスがあっ て、
そうね。あ、そう、ネタバレしないですからね。
そこに来たときに、IMAX レーザー GT で見てよかったなって思ったっていうところです
わかるわ。僕はそんないい環境で見てないけど、でも、
ね。
そう思った。やっぱ映画館でよかったなとは思った。
そうなんですよ。だから、IMAX レーザー GT って今まで僕、見て本当にすごいと思った作品はノープで、ノープで言うと、そのノープをぼやかして言うと、空にいるやつの、中心が見える場面っていうのがあるじゃないですか。
もう結構だけどね。
後半の方にあるじゃないですか。
もう多少経ってる映画ですからね、あれはね。
あそこがすごいと思ったのは、画面の巨大さもそうなんですけど、多分奥行きなんですよね。3D じゃなくても、2D であっても奥行きを感じるってところで、あそこですごい場面だったと思うんですけど、今回の、ワンバトルの、クライマックスのシークエンスって、なんでしょう。言っちゃえば、ネタバレなし の範囲で言っちゃうと、まあ、カーアクションなんですけど、
ん。
もちろんそこの奥行きの凄みもあるんです、は思うんですけど、もう一つはね、縦方向、
はい。
上下の凄さなんですよ。
うんうん。
映画ってどちらかっていうと、その横方向で見ることが多くて、
うんうんうん。
まあ、横長の画角がほとんどだからなんですけど、このワンバトルアフターアナザーのクライマックスのあそこの場面って、縦方向の動きがすごい特徴で、それが最大に発揮されるのは、今んところ日本ではアイマックスレーザー GT だったと思うので、やっぱね、そこは見てよかったと思うし、だからアイマックス版のポスターは多分あそこの場面なんだなっていうのは思いました
なるほどね。
ね。
結構見たことないカーチェイスっていうか、僕はいろんなカーアクションの映画って好きなのあるんですけど、この映画は、だから、バニシングポイントとか、あとね、モンテ・ヘルマン監督の断絶って映画があって、断絶ってロペさん見てます？
これ見てないと思い
え、
ま
ない
す。
んだ。なんかね、結構その、カーアクションする場所が、アクションそのものじゃなくて、する場所っていうのが、この2つの映画はちょっと似てて、このワンバトと。でもこのワンバトみたいな感じじゃ全然ないですけどね。場所が近いなってだけで。ああいうアクションっていうのはあんま見たことなくて、結構良かっ
発
たで
明
すね。
的ですよね、ちょっとね。
そう。俺、ワンバト見た後、断絶久しぶりに見たら、なんか記憶の中よりすっごい遅くて、まあ昨今のカーアクションの映画って、まあ早いじゃないですか。F1 とか、なんかフェラーリとかなんかいろいろありますけど。なんかすっごいのんびりしてて びっくりしちゃったんだよね まあ、あの映画ちょっと全体的にのんびりしてる映画ではあるんだけど、そう、出てる人が結構ミュージシャン出身の人っていうか、ビーチボーイズの人が出てるんで、結構そういう意味でワンバトっぺーなとは思いましたけ
まあね、すごい出てますか
どね。うん、
ら
なんでか知らないけど、たまたまなんでしょうけどね うん、そうそう、そういう感じでしたね。え、ロンペさん、その内容っていうか、まあどうなの、その。
いや、すごい、やっぱ面白くて、結構、まあ、全体がこれコメディ、まあ、ブラックコメディだと思うんですけど、僕も結構冒頭から面白くて、もう、まあ、主人公ディカプリオですけど、ディカプリオがフードかぶってる姿からも僕はちょっと面白かったんですけど、
めっちゃ早いじゃん。
い
冒
や、
頭
なん
も
か、
冒頭。
そうなんですよ。まあ、冒頭話していいと思うんですけど、
はい。
極左革命グループフレンチ75っていうう
ん、かっこいいよ
やつ
ね。
らにね、参加するんですけど、なんか、ディカプリオは、多分なんか、爆破とかの技術はあるんだけど、なんか、活動の詳細教えてもらってなく
あん
て、
ま、何もよく分かってないんだよね
なんか、なかなかみんな教えてくれない感
そ
じとかがすごい面白くて、なんか、いや、なんか、そこら辺からもう、ちゃんとコメディなんだなと思いながら見てて、すごい。面白かったんですけど、多分、そこで結構十分面白かったのに、映画の中盤ぐらいですかね。まあ、ちょっと時間が飛んで、要するに彼は娘を助けるために動き始めるってところがあるんですけど、多分ね、そこで僕はね、もう一段階面白くなったんですよ、この
そう
映画。
ね。
だから、それでそこでもう一段階面白くなって、そのさっき言った最後のシークエンスがあるから、もうなんかね、2段階ぐらい上がる感じですごく楽しんでみたっていう感じですね。
あの辺ってちょっと僕らが前に取り上げたジョン・フォードの創作者っていう映画、あれにのちょっとこう追っていく感じとかもちょっとあるなと思った。
ね、まさにだから、今回、ポール・トーマス・アンダーソンが、多分、スタッフかな？に言った、この映画を見とくようにって言って、ただ、5本かなんかの1本がそれですよね、創作者ですよね。だから、まあもちろんそうなんだろうなって感じがしますね。
多分僕が今日だからそのワンバトを見た後とか見る前とかに見とくといいんじゃないかっていう作品も多分その5本と多分合ってるんだと思う。そう。それのうちのその1本はね、 まあこれ、劇中でもディカプリオが見てる作品なん
見
だ
て
け
ま
ど、
すね。
1966年のアルジェの戦いっていう作品があって、ジロ・ポンテコルボさんっていう監督さんが撮ってるんですけど、これね、3年くらい前に私見まして、なんでかっていうと、U-NEXT で配信終了だったんで、こりゃいかんと思って見たんですね。で、そっから戻ってこないんで、見
おう、
といてよかった
本当のやつです
な。
ね。
そう、ほんと、たまにある本当のやつ。キアロスタミなんて、この間亡くなったけど、もう今日入ってましたからね、また。
大量にね。
そう、だから、やっぱりね、警戒しとかなきゃいけないんだけど、そう、だから結構これ見といた方がいいと思うんだけど、皆さん。こういうタイミングでユーネクストさんに戻ってきてもらうといいなと思うんですけど、ロンペさん見てます？
いや、多分見てないで
見て
すね、
ない
こ
ん
れ
だ。
ね。
これね、どういう映画かっていうと、まあ、1950年代に、そのアフリカのアルジェリアで起きた戦争を、まあ、首都アルジェに限定して、戦争始まってからの3年間ぐらいを描いた作品で、で、アルジェリアって北アフリカに位置してて、まあ、地中海に面してるんですけども、で、フランスと地中海を挟んで向かい合ってるような国なんですけど、もう130年ぐらいフランスが植民地にしてて、で、そこからの独立をかけて、そのアルジェの、まあ、パルチザン、まあ、レジスタンスたちが、戦いに身を投じていく様をドキュメンタリーたちで描いてる映画なんですけど、で、この映画、めちゃくちゃその後いろんな映画監督とかに影響を与えてて、で、映画におけるその暴力シーンっていうのが、まあ、観客に対してある意味ではこうショックを与えるのが目的の一つにあって、で、まあ、暴力って怖いものだとか嫌なものだって思わせるようにいろんな演出があると思うんですけど、で、この映画はそれの答えの一つだと思ってて、それはやっぱドキュメンタリーっていうか、そのこれって本当に起きたことそのままたまたまカメラに収まっちゃってるんじゃないかっていう雰囲気を作ることで、まあ、北野武とか、まあ、タランティーノとかね、急にバーンって死んじゃったりとかっていう、この映画はそういうことを初めてやった映画なんじゃないかなと僕は思うんですけど、まずこれ、プロの役者が出てなくて、で、皆さん素人なんですね、現地にいた人の中から選んでるとかなんですけど、画質がまず荒いっていうのと、まあ、アングルとか、そのカメラワークとか、ライティングとか、で、編集もそうなんですけど、すごいなんか雑な感じっていうか、大雑把な感じがして、で、ちょっと素人感がある映像みたいに見えるんですけど、それわざとやってて、このコンテポルボ監督が撮ったその前の作品で、ゼロ地帯っていう映画があるんですけど、これはそのアウシュビッツの話なんですけどね、ある女性が、まあ、死ぬシーンっていうのがあるんですけど、それをすごい洗練された美しい撮り方で撮ってるそうなんですけど、僕は見てないんですけど、それをその発表した時にすごい叩かれたらしくて、その「カイエ・デュ・シネマ」っていう、まあ、雑誌がありますけど、そこに、まあ、ジャック・リベットに批判されたらしくて、で、それでなの、まあ、それはつまり、その、そんな人が、アウシュビッツとかでね、人が死ぬところを、そんな流麗なカメラワークで美しく撮るのは、すごくハリウッド的で、まあ、美化していると、その、良くないっていうことを言われたらしいんですけど、まあ、それでなのかどうか分かんないけど、その自作のこのアルジェの戦いは、そういう荒々しいタッチになってて、で、面白いなと思うんですけど、でもそれが、その後のいろんな映画監督たちに、こういう撮り方で撮ると怖えんだみたいなのを、まあ、植え付けたという感じがしてて面白いなと思うんですけど、で、さっきプロの俳優出てないって言ったんですけど、唯一一人だけ出てる人がいて、それがジャン・マルタンっていう人なんですけど、この人が演じてるのがマチュー中佐っていう、まあ、フランス空挺部隊の人なんですけど、そのアルジェで起きてるその暴動の鎮圧に来てるわけなんですね。で、この人のやり方っていうのが、とにかくその、まあ、これ、テロを起こしてるのが FLN っていう、まあ、アルジェリア民族解放戦線っていうグループ、まあ、テロ組織が、やってるんですけど、その末端をどんどんどんどん捕まえていくんですよね、片っ端から。 で、一人ずつ尋問してって、で、家族いるよねみたいな感じで脅してって、で、仲間をこう芋づる式に捕まえていくんですけど、この感じが、そのワンバトの、まあ、ショーン・ペン演じる中佐、ロック・ジョーだったっけ、ロック・ジョー中佐をちょっと思わせる部分があって、怖いんですけど、まあ、ただこのマチューは、変態右翼野郎じゃないんですよね。すごく理性的に描かれてて、まあ、そこがまた面白いなと思うんですけど、アルジェの戦いの面白いのは、普通だったらパルチザンの方を正義として描いて、支配して拷問とかしているフランス側をすごく悪く描きそうな感じなんだけど、そうでもないんですよね。なんか、レジスタンス側の方も極悪非道だし、で、フランス側のそのマチュー中佐がものすごい嫌なやつかっていうと、割とその落ち着いたダンディーな人で、理解を示しているんだけど、職務としてやってるって感じがして、なんか、一概にこう、どっちについていいかわからない気持ちになっていくっていうのが、この映画のやっぱ面白いとこだなと僕は思ってるんで、まあ、見れる機会があったらぜひ見ていただきたいなと思う一本です。で、ちなみにですけど、このマチュー演じてる、そのジャン・マルタンって、これ、要はフランス側が、まあ、批判されてる映画なんで、撮ってるのはイタリアの監督ですけど、フランスでは長らく上映禁止になってて、で、だからそういう映画なんで、フランスの役者さん出たくないわけですよ。にもかかわらず、そのジャン・マルタンさんは、頑張ってその悪役を演じてるわけなんですけど、このめちゃめちゃまあ、拷問したりとかしてる人を演じてるこの、ジャン・マルタンは実はむちゃくちゃリベラルな人らしくて、で、今回のそのショーン・ペンも本当はすごいリベラルな人じゃないですか。
そうですね。
それが楽しそうに右翼演じてるのがすごい面白いなと思って思ったっていうのがあって、で、ちなみにワンバトの方でクリスマスの冒険者たちクラブっていうのが出てくるんですけど、あそこのなんかボスみたいな演じてる、ちょっと名前忘れましたけど、ジェームズ・ダウニーさんかな、トニー・ゴールドウィンさんかな、どっちか分かんないんですけど、トニー・ゴールドウィンかな、サタデー・ナイト・ライブの脚本書いてるらし人らしくて、やっぱりだからああいうの書いてる人ってすごい左翼の人だから、それがあんなクソ右翼みたいなの演じてるのもすげえ面白いなって思いました。で、どうしよう。ロンペさんなんかありますか？なければ次のやつ行くけど。
いいですよ。
いいっす？
全然。
じゃあ、多分これも、ポロ・トマス・アンダーソンが、スタッフとかに見せたうちの一本だと思いますけど、1988年の、シドニー・ルメット監督の旅立ちの時っていう映画で、これ見てますか？
これ見てないですね、ここ に
れ、
いた。ええ。
実は Digging Hugh Next のお題に取り上げようと思ったことがあったんですよ。なんか、シドニー・ルメット一作やりたいなと思ってた頃があったんだけど、まあ、果たせなかったまま来てるんですけども、これ、だから見たんですよ、今回。もうこれ見るタイミングだなと思って。だから、あれなんですけど、この映画すっごい良くて、これね、ある秘密を抱えた家族の話なんですけど、お父さんとお母さんと、息子が2人いて、で、上の子が高校生で、下の子は小学生ぐらいなんですね。で、これ、だから、1970年代の話なのかな。で、これ、お父さんがジャド・ハーシュで、この間、フェイブルマンズ出てましたけど、で、上の子がリバー・フェニックスなんですね。で、リバー・フェニックスは、まあ、ホアキン・フェニックスのお兄さんで、若くして亡くなってしまってるんですけど、まあ、高校生ぐらいの年齢で出てるというのがあって、結構話題になってたんですけど、で、お父さんとお母さんが60年代に反戦運動で、まあ、テロリストとして、FBI から追われてて、で、逃亡生活してるんですけど、で、2人の息子も、まあ、当たり前ですけど、ついて回んなきゃいけないんで、アメリカの各地を転々とする生活を強いられてて、すごいかわいそうなんですけど。で、やっと学校で友達ができたと思ったら、また引っ越さなきゃなんなくて、で、本名も名乗れなくて、 だから、引っ越すたびに新しい偽名を名乗らなきゃいけないんで、自分のアイデンティティがだんだんおかしくなってきて、で、野球の試合とか出ても目立っちゃいけないんで、わざと空振りとかしなきゃいけないんですよ。めちゃくちゃかわいそうなんですけど。で、ある町に潜伏するところから映画が始まって、で、その学校がちょっと面白くて、その受けた授業がですね、いつもみたいに、まあ、目立たないでいようとかって思ってるんですけど、その音楽の授業なんですけど、その先生がすごい面白い人で、なんかクラシックとマドンナを比べてどこが違うんだっていう話とかをするっていう授業をやるんですね。で、リバー・フェニックスも、あ、なんかこの先生ちょっと面白いとか思うんですけど、で、リバー・フェニックス実はピアノがすごく上手で、で、これ本人がちゃんと弾いてるっぽいんですけど、その先生がすごいリバー・フェニックスのことを気にかけてくれるんですね。で、才能があるこの子はってことを見抜いて、ジュリアードでしたっけ？え？音楽学院ってジュリアードに、行けって言ってくれるんですね。推薦文も書くしって言って。で、もちろん行きたいんだけど、行けるわけなくて、その目立っちゃいけないんで、ですごいかわいそうなんですけど、で、いくらその反戦ね、活動っていいことだと思いますけど、子供の未来を奪う権利って誰にもないわけじゃないですか。で、そこで葛藤していくっていう話になってて、しかもその先生の娘が、リバー・フェニックスと同い年なんですけど、むちゃくちゃ可愛くて で、この子に恋しちゃうんですね。で、これ、演じてるのがマーサ・プリンプトンって言って、グーニーズの、なんだっけ、マイキーたちについてきちゃう女の子が2人いるんですけど、そのうちの眼鏡かけた子の方ですね。で、この子はすごく可愛いんですけど、昔、ディギンユーネクストで取り上げたロングライダーズのキース・キャラダインの娘ですね、この人ね。で、キースと比べて全然似てない可愛い子なんですけど、この子と、まあ、いい仲になるんですよね。なんだけど、ある日、その反戦活動中の仲間が、その彼らが住んでる町の近くで銀行強盗に入って、で、失敗して逃げちゃうんで、捕まったら、いろいろとまずいってことで、まあ、近くにいるだけで危ないってことで、また引っ越さなきゃならないってなるんですよね。で、どうするって話になってくるという映画で、むちゃくちゃいい映画なんで、これはね、今だったら U-NEXT にありますんで、あるうちに見てくださいということですね。これ、すごく綺麗なシーンもあって、いい映画だったんで、ぜひ見てください。もう一作ぐらいいけるかな。じゃあ、これ割と最近で、2013年の、ランナウェイ、逃亡者って映画で、これ監督はロバート・レッドフォードなんですね。先月かな？ 9 月ぐらいでしたけど、亡くなっちゃいましたけど、この映画はもうはっきりとウェザーマンっていう言葉が出てくるんですね。このウェザーマンっていうのは何かっていうと、アメリカの、まあ、テロ組織、反戦活動組織の名前で、アメリカではウェザーアンダーグラウンドっていうみたいなんですけど、あれですよね、だから、ワンバ島の中ではフレンチ75っていう名前になってますけど、明らかにウェザーアンダーグラウンドを、まあ、模しているグループになってて、で、その元ネタになってるそのウェザーマンっていうのが、この、映画ではちゃんと言葉として出てくるんですね、ランナウェイという映画には。で、ロバート・レッドフォードは元ウェザーマンの一員なんですけど、今、潜伏生活してて、で、弁護士してるんですね。で、ちっちゃい娘さんがいて、で、年の離れた若い奥さんとの子供みたいなんですけど、どうもその奥さんっていうのは1年ぐらい前に亡くなってるっていう設定になってて、で、ある日、やっぱり元ウェザーマンの、スーザン・サランドンが いるんですけど、まあ、30年の潜伏生活に疲れて自首しちゃうんですね。で、それがきっかけで、そのロバート・レッドフォードの身元が漏れちゃって、で、逃げなきゃってなるんですけど、そのちっちゃい娘連れて逃げられないんで、弟に預けるんですけど、その弟がクリス・クーパーなんですね。で、この映画ね、 異常に俳優が豪華で、ちょっとしたちょい役の人まで、もう全員知ってるレベルの人ばっかり出てきます。多分これ、やっぱレッドフォードの、人徳なんでしょうね、きっとね。すごい気が遠くなるぐらい豪華俳優陣なんで、ちょっとその辺も楽しみに見てもらうといいかなと思うんですけど、まあ、それはいいんですけども、レッドフォードは、その単に捕まりたくないから逃げてるんじゃなくて、ある目的があるってことがだんだん分かってくると。で、この映画は、そういうエンタメ性、サスペンスの部分と、これ現代がね、こんな逃亡者とかじゃなくて、人生誰と付き合っていくかみたいな、どういう人たちとつるんでいくかみたいな題名になってて、そういうちょっとテーマ性が実はあるんですね。で、どっちもすごい優れているので、ぜひ見てほしいなと思います。で、これも今ならUNEXT で見れます。
まあね、レッドフォード、ツイートとしてもいいんじゃないです
そう
か。
なんです。だからこれもね、なんだったらユーネクストで取り上げてもよかったなと思うんですけど、まあ見ちゃったんですけど。そう。で、この映画は、ワンパトで、そのディカプーが潜伏してた、レッドウッドフォレストっていう、カリフォルニアの北で、オレゴン州との州境のちょっと南のあたりにある森が出てくるんですけど、このランナウェイっていう映画の中でも、やっぱ北カリフォルニアの、まあ、ある島なんですけど、が出てくる。で、この映画のちょっとキーになってくるんですけど、多分なんだけど、調べると分かると思うんですけど、ウェザーマンの人たちのアジトがその辺にあったんでしょうね、きっとね。多分そういう史実から来てるんじゃないかなと思います。ちなみにウェザーマンっていう、そのグループの名前の由来で、ボブ・ディランのサブタレニアン・ホームシック・ブルースっていう曲があるんですけど、それの PV がすごく有名なんですけど、その歌の中にウェザーマンっていう言葉が出てくるんですね。天気を知るのにウェザーマンのなんかいらねえよっていう歌なんですけど、まあいろんな意味があるんだと思いますけど。その PV が、今のフリップ芸の芸人さんたちの、みたいなことをボブ・ディランがやってるんですけど、結構面白いんで見てもらうといいかなと思いますけどね。とりあえずね、その3作はすごく面白かったし、ワンバットの理解がすごく進むかなと思うんで、見るといいなと思うのと、まあ、あと、カーチェイスの映画、さっき言ったみたいに、多分ポール・トマス・アンダーソンはフレンチ・コネクションとか、カーチェイスといえば、まあ、ブリットとかね、すごく好きだと思うんですけど、なんか、このワンバトの中のそれを見たときに思い出したのは、バニシング・ポイントと、断絶だったんで、多分これも U-NEXT で見れないかな。まあ、見れたら見てほしいなと思いますね。ブリットも、サンフランシスコのすごく起伏があるところでカーチェイスやってるんで、ちょっとそういう意味ではワンバトに近いんだけど、僕ね、ブリットのカーチェイスのあんま好きじゃないところは、すごい車のバンパーっていうか、グリルの、まあ、顎の部分をぶつけながら行くんですよね、坂道だから。急角度なんで。けど、ワンバトはそういうことがないんで、いいなと思った。車を大事にしてる感じが。そこまでスピード出てないんでね。ブリットのカーチェイスって、とにかく、坂道、車かっ飛ばしたら、車ジャンプすんじゃねえみたいな、男の子的なそういう気持ちよさがあるんですけど、ワンバトの方は、そんな、飛んで、車がジャンプしてる間、ロスなんで、そんなことさせないっていう。現代的なアプローチかなと思いましたけど、まあそんなこと考えてないかもしれませんけど。
まあ、ブリントはいろんな映画を多分参照して同じようなアクションをやってる
そう
と思うんです
で
けど、多分今回のは全く別物っていう
すね。
感じでしたね。
なめるように地面すれすれのところにカメラを置くの好き、すごく好きで。しかも今回のやつってすごい画面が横長でしょ？ だから気持ち良かったですね。音も良かったしね。ブルブル、座席が震えるぐらい振動が来て、すごく素敵でした。
まあちょっとね、驚くのに、体勢がない人は結構びっくりするぐらいの音はあっ
ああ、
たんじ
そう
ゃない
で
の
す
かなっ
ね。
ていうう
ん、い
感
ろん
じで
な
した
シーンで
ね。
結構びっくりするような、大きい音が出るシーンもあるから、結構気をつけないといけないのかな。あ、そうだ。これだけ聞きたいんだけど、前に、その不思議ラジオ金座座っていうポッドキャストの時に、のっぺさんが、インヒアレントバイスあんま好きじゃないって言ってたじゃないですか。あれ、トマス・ピンチョンの、LA バイスが原作になってるんですけど、今回のワンバトルアフターアナザーも、まあ、完全に原作としてるわけじゃないんだけど、インスパイアードだったんだけど、
そうですよね。
トマス・ピンチョンのバインランドっていう作品が、まあ、下敷きになってて、同じピンチョンものではあるんですけれど、インヒアレントバイス時はいまいち、ちょっとあんま好きじゃないなと思ったロンペさん、そういう部分では、今回のもう結構ピンチョン味はあったなと思うんだけど、そういう意味ではどうだったんです？
だから見る前の心配、唯一の心配、僕そこだったんですけど、今、緊張味があるって言ったんですけど、僕は、今回、全くそれを感じなくて、多分ね、今回はそこをすごい、ポール・トーマス・アンダーソン側に寄せてるんだと思うんですよね。
そうなんだよね。
だから、まあ、原作というか、元の、インスパイアしてる作品とタイトルから自然に違いますけど、このワンバトラアフターアナザーっていうタイトルが、まあ、劇中でもね、ちょっと説明ありますけど、基本的には、戦いみたいな意味で使われてると思うんですね。で、それって、この極左革命グループと、白人至上主義のクリスマスアドベンチャークラブみたいな秘密結社との飽くなき戦いっていう戦いの意味が一つだとは思うんですけど、でも僕はやっぱそこ以外に、この若い頃逃走していて、まあ、子供が生まれて一線を退いて、子育てして、その逃走を忘れていたような男が、まあ、子供のために、なんかもう一度戦いを思い出すっていう、みたいな意味での、ワンバトルアフターアナザーっていう言葉にも思えて、なんかそれって、僕は僕自身は逃走なんかしてなかったけど、今まさにちょっと子育てのまだ渦中にいるような状況の中で、でもなんか何年後かにも一旦の子育ての終わりが見えてきたところで、なんか何かがあって、その時に何かがあって、もう一度子供のために何かしらをやるっていうような状況にはあの映画を覚えたんで、ちょっとそういう意味ではなんか、自分を重ねることすらできるっていう感じがして、すごいわかりやすい映画にも思えたんですよね。だから、ものすごく、なんだろうな。いまだに僕はインヒアレントバイス苦手ですけど、今回のやつはものすごく話も良かったっていうところで、なんか、そのフィンチョンの、わからない、なんか、どんどん話がそれていく面白さとは全然違う、結構一本筋の通った話だし、そこは今回はすごく見やすかったなっていうところです。
グッとくるというか、多分その父親と娘がいて、その娘を守らなきゃいけない、助けなきゃいけないっていう切実さが多分あるからグッとくるのかなと今の話聞いてて思って、それに比べてインヒアレントバイスって、まあ好きだった彼女を助けたいっていう気持ちはあるんだろうけど、まあどっか真剣味に欠けるというか、ちょっとふざけてますもんね。
そうなん
でもトマス・ピンチョンの作品ってすげえふざけてて、インヒアレント・バイスはそれでも結構、そのいろんな枝葉をすすあのなんていうの伐採して一本の筋だけにしてるつもりではあるんですよね、多分ポール・トマス・アンダーソンにしてみたら。で、同じことがバインランドにも言えて、これものすごいそぎ落としてこの作品になってて、あれの何10倍ぐらいのキャラクターが出てくるし、20倍ぐらいの要素がもっとあるんですよね、バインランドって作品には。僕ちょっと、LA バイス、僕唯一、 トマス・ピンチョンで最後まで読めた本で、
うん。
バインランドは半分もいけてないんですよね。もう訳が分かんないし、とにかくそのサブカルチャーとか、まあ、思想とか哲学とか、あと美術的な知識とか、ものすごい詰め込まれてて、で、しかも全部ふざけてて まあそこが面白い、それがピンチョンでしょっていうとこなんだろうけど、なんて言うんだろう、すごく読むの大変なんですよね、やっぱり。
いや、でもね、そこがみんな面白いとか評価されてる
まあ
部分
ね。
だから、まあ、その意味では僕は今回だから、トマス・ピンチョンらしさは薄めてるんだろうな
めち
と
ゃめちゃ
思え、
薄まってるね。
でもやっぱ僕にとってはそこがすごい成功っていう感じでした
そうね。
ね。
一応、ピンチョンにね、許可取ったらしいですね、ポール・トーマス・アンダーソンが。もう全然変えちゃっていいですかっつって。だからもう、多分人物の名前も全部変わってるんで、もう割り切って、これはもうインスパイアぐらいにしといた方がいいなと思ったんでしょうね、きっとね。
まあそういうふうに言ってますし。
このね、今ね、僕ずっとバインランド放置してたんだけど、最後の方ってどうなんだろうと思って、ワンバトルアフターアナザーのラストの方って原作と似てんのかなと思って、一応最後の方ペラペラしたら、まあ、もちろん全然違うんですけど、それ以前にこの本の最後の方って、ずっとピンチョン作品の役をやってる役者の佐藤義明さんっていう方が作った、バインランドの、歩き方みたいなのをわざわざ作って、巻末に載せてくれてるぐらい、時系列とか地図とかが載ってるんですよ。だから、まあ、パンフレットがついてるみたいなもんですよね。年表とか、それぞれの注釈とかが、佐藤さんが一生懸命それをまとめてくれてるページが、それだけでも多分100ページぐらいあるな。ついてて、これ見たら読めるかもって今思った。っていうぐらい、やっぱ、バインランド案内っていう佐藤さんの作ったページが後についてて、まあ、後書きみたいなものですけど、100ページ、80ページぐらいありますね。これが読めばいけるかも。言葉の解説とかが書いてある。すごい。佐藤さん、ありがとう。これでまた最後まで読めるかも。でももう、だいぶ前に読んだんで、また初めから読まなきゃいけないなと思うと、結構ゾッとしますけど。そん
で
な感
も、
じですね。
原作読んで映画見た人は、すごくその要素をまとめたなっていう、あんだけわからない話を、一つの話にしたらっていうような評価みたいなんで、まあ、そ
なる
の
ほど
通りなんだ
ね。
ろうなって感じです。
バインランドの主人公、つまりディカプリオですけど、名前ゾイドですからね。ちなみにですけど。ゾイド・ホイーラーっていう名前なんですけど。ゾイドってね、そんな名前あるんでしょうか。恐竜のロボットしか思い浮かびませんけど。
ありましたね。
そうね。そういうところかもね。でも、インヒアレント・バイスと一緒で、秘密結社みたいなのがいくつか出てくるじゃないですか。まあ、さっき言ったフレンチ75とか、クリスマスの冒険者とかと別にいくつかの勢力が出てくるんだけど、それのどれもが面白くて、やっぱりふざけてんなって。これね、バインランドだとくノ一とか出てくるんですよ。霧隠れの里とかが、カリフォルニアの上の方にあって、あと、日本人も出てきて、たけしって人が出てくるんですけど、結構重要な役なんですけど、まあ、そういうとこ全部オミットされてるんで、まあ、それはそうでしょうけどっていう。
まあね、まあ今回で言うと、いいキャラクター、先生が出てくれますけ
ね、
ど、
あ
まあ、
れ
そ
は
こぐ
全員
らい
好
な。
きだよね。ベニシオ・デルトロの一番ありがたい使い方っていうか、一番生きる使い方っていうか、
いや、本当に、めっちゃ生き生きしてましたよ、今回。
ちょっとふざけるぐらいがやっぱちょうどいいんだよな、あの人な。真面目すぎてもダメなんだけど、ふざけすぎてもダメだけど、あのぐらいが一番ちょうどよくて。
いや、本当、出番もちょうど良かったし。
なんかディカプリオとデルトロが一緒に車に乗ってるシーンがあるんですけど、その時にデルトロがカメラでセルフィー撮るじゃないですか。自撮りをディカプリオと自分と一緒にするじゃないですか。その自撮りした時の本物の画像が SNS に上がって て結構話題になってた
うん。
みたいです。
ああ、
そういう遊びもいいなって思っちゃうしね。
そうか。うん、っていうか、あれですよね。多分、ポール・トーマス・アンダーソンの映画の中で、初めて
そうね。
スマホが出てきたんですよね、
そうね。
多
大体現代劇っていうのが珍しいし。
分。うん。珍しいっていうか、多分、パンチ・ドラ・クラブ以来です。
そっか。ないもんね、そう言われてみる
多分、
と。
マグノリア・パンチ・ドラ・クラブ以来なんじゃないか。
大体あんな物々しい軍隊みたいなのが出てくる映画もかなり初めてだと思うし。
ああ、そうですよ。だから、なんかこんなの見たことないなっていうふうには確かに思うんですけど、それって、まあこれも現代劇かって言われたらちょっと微妙なんですけど、
かなり曖昧にしてるもんね。
ああ、そう、架空の世界みたいな話だから、でもまあ、技術とかに関しては現代劇ってとこだから、
そうですね。
現代劇自体が20年以上ぐらいだから、確かに絵として、なんか見たことないのは当たり前っていう感じ。
そうね。
うん、で、なんかね、まあ、終盤で、まあ、あんまり言えないですけど、ニカプリオがついにそのスマホを使うみたいなシーンもなんか印象的だなって感じですけどね。
確かにね。カメラワークとかね、ずっとだから、ポール・トーマス・アンダーソンの、まあ、撮影監督をやってた、まあ、ロバート・エル・スウィットとかが、ファントム・スレッドぐらいから、まあ、やってなくて、ファントム・スレッドからポール・トーマス・アンダーソン自身が回してて、で、今回のマイケル・バウマンさんって人が、まあ、いくらね、ポルトマス・アンダーソンが天才だからっつっても、いきなり自分だけでカメラやっぱオペレーションできないんで、オペレーターが必要なんですけど、多分ファントム・スレッドの時にカメラのオペレーターやってたマイケル・バウマンさんが、まあ、リコリス・ピザと今回のワンバットと、一応カメラ撮影監督ということでクレジットされてるんです
そ
よう
です
ね。
ね。
で、まあ、同じ時期に、編集、もう、ずっとやってたディランティチェナーさんから、今回もそうですけど、アンディ・ユルゲンセンさんに変わってるし、まあ、ジョニー・グリーンとは前からですけど、結構、だからもう一度、多分変わろうとしてる時期なんだろうなと思うんですよね。というのは、2000年、まあ、さっき言ったパンチ・ドラン・クラブぐらいから、まあ、映画のルックをぐっと変えたわけで、で、そっからさらにまた一歩生まれ変わろうとしてるのかなっていう気はしてて、まあ、それがリコリスピザと今回のとあって。で、ロンペさん嫌な予感するかもしれませんけど、トマス・ピンチョンの重力の虹を映像化するっていう野望はまだ捨ててないそうなんですけ
ね、
ど。あれが一番強烈なんで、僕は
みんな
もう、
が一番わかんないっていうやつですよね、
全
こ
然
れ
ま
ね。
ず読み始められなかった僕。数ページで断念したから。でもね、読みたいんだけどね。
まあなんか、なんでしょう、名将と言われる監督の中でポール・トーマス・アンダーソンはまだ若いから、まだまだこれから
そうなんで
新
すよ
作が
ね。
見れる監督なんですよね。だから、全然、楽しみですけどね、今後もね。だから、全然、スタッフが入れ替わるっていうのは、まあ、まだまだ撮る気なんだろうとも思うし。
あと何本ぐらい撮ってくれるのかわからないけど、相当、コンスタントにやる気を失わずにやってくれたら相当見れるはずだから、こんな初期から巨匠っぽい感じの人ってあんまりないと思うから、すごいよね。
だからな、この人、だから、三大映画祭を制覇しちゃってる、まあ、監督だから、なんか、誰かが言ってるかもしれないですけど、今回の映画って、ベルリン・カンヌ・ベネチアをスルーしてるんですよね。多分、映画を完成してたんじゃないかなと僕は思うんですけど、多分、どこにも行かなくて、公開してるっていうのが、そう不思議で、なんかもうあんまりそこに興味がないのか、どういうことだったんだろうなとはちょっと思うっていう。で、蓋を開けてみればすごい評価だから、すごく不思議だなとは思いました。
なるほどね。
まあ、ね。 ネタバレなしぐらいでもこんだけ話せますから
いや、話そうと思えばまだネタバレなくても全然話せるよね。
ね。本当ですよね。スケボー軍団と逃げる
スケ
方
ボー
の
軍
面
団の
白さと
ね。
か、デルトロが、先生が捕まった時に変な踊り踊るやつとか、すごいなんかね。
でもね、あれぐらいじゃ僕のコレクションには入らないね。奇妙なダンス映画コレクションに
絶
は。
対アドリブだと思うんだけどな。
絶対アドリブでしょ、あんなの。演出できないよ、あれ。ねえ。敵側というか、右翼側というかね、の勢力にも、怖い人たちがいて、
ね、ああいうの好きですね。ボ
好き
タ
で
モ
す
さんだ、そう
ね。
ね。いやー、右翼側もね、怖いし、娘ちゃんが捕まっちゃうところも怖いし、
ね、
怖い勢力がいっぱい出てきますよね。
そう。
ちょっと、ぜひ、外伝でも
はい。
話していただければっていう。
そうね。外伝ではそういうところを話したいなと。
外伝ではきっと、あれじゃないですか。合言葉が思い出せないっていう要素と、なかなか充電できないっていう要素の話。
もうすべてのポッドキャストでその話してるからいいと思うんだけどね。
絶対そこ話したくなりますよね。僕言わなかったけど、今回。
だからね、低いところに流れがちなのよ、やっぱり。人というものは。簡単なところに収束したがるけど、やっぱそういうのはもういいでしょうと思っちゃうよね。そうね。あと、母親としてどうなんだって話も多分出ると思うよ。
どんなの？なんか、わざと言わしてるような感じですけどね、なんかね。
そうそう。あとこれもあると思うよ。チェイス・インフィニティの名前すごいですねって話も出ると思うよ。
役名じゃないけど。
どういう親なんだっていうかさ。てか、インフィニティっていう姓は存在するのかっていうね。聞いたことないですけどっていうとことかじゃないですか。大体は。
いや、僕はすごく面白かったんで。
はい。
そして、僕のポール・トーマス・アンダーソンの劇場鑑賞記録がね、更新されてる
11
ので、
作ですか？
かな？わかんないですけど、全部見れてるんで、
偉
これのおかげで、
い。はい。
見れる限りは見ていこうかなって。じゃあ、ちょっと、あれですね。気になることは、あれですよね。金沢もまだ聞けるっていうことです
金
よね。
沢座も、聞けるんで、もし気になる人がいるかどうかわからないですけど、ポール・トーマス・アンダーソンの話を、聞きたいよっていう方は、不思議ラジオ金沢座で検索してもらって、調べていくと出てくるはずなんですけど、Spotify にあるのかな？ちょっと ちょっと、あればね、聞けるはずなんだけど、最近もうほったらかしてるから、ちょっとわかんないですけどね。よかったら聞いてみてください。もし、聞けねえじゃんっていう、絶対聞きてんだけどっていうのは、個人的に連絡いただければ、ツイッターとかで連絡いただければ、データをお送りしますんで。そんなのあるっていう、まあいいんですけど、
そっちもね、PTA を全部消えるってことだと思うんで、ち
そう
ょっと
ね。
そっちもね、チェックいただければと思います。
おっす。
というわけで、今回は石山さんとの雑談会っていう体で
そうね、雑談。まあいいか。
主にワンバトルアフターアナザーの話をしてみました。シネマクリフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いしま
よろし
す。
くお願いします。